皆さんおはようございます。いよいよ2020年も今日で最後の日曜日になりました。本当にいろんなことのあったこの1年だったと思いますね。もうかつて経験したことのないことだらけ、そんな1年であったろうと思います。皆さんにとってもですね、もう本当にいろんなことが、いつもとは違う、まあ、そんな経験をいっぱいなさった、そんな一年であったと思います。でもそんな中で私たちが守られたこと、この感謝を忘れてはならないと思います。私たちにとっていろんな大変さ不自由さっていうものはありましたけれども、でも私たちに本当に神様のお守りがずっとあったからこそ、このようにして今を迎えられている、これは当たり前では決して決してありません。今年は繰り返し繰り返し皆さんとご一緒に確認しましたよね。当たり前だと思っていたこと、全然当たり前じゃない、それどころか本当に感謝だったんだなということに気づかされたこの1年であったと思います。だからこそ今日この今年最後の日曜日は、もう本当に心からの感謝の思いです。この一年を覚え、それと同時にですね、今までのもう本当にある意味当たり前と思ってきてしまっていたいくつものことに改めての感謝をしたいなと、そう思うんですね。ということでですね、本当に今日は、皆さんとですね、感謝の思いを持ちつつ込めつつ、今年の最後のまとめにしたいと思います。今年のテーマ、それは皆さんがもうね、耳たこになったと思います。まあ、テーマですからやっぱりね、それぐらい皆さんとご一緒に見つめていきたいなと思っておりますので、繰り返し繰り返し申し上げてきたテーマでありますけども、ご一緒に皆さんとご唱和いただけますか。今年のテーマは3、はい、もうすでにの福音です。福音というものの真髄は何なのかということをご一緒に見てまいりました。これを今日まとめたいと思います。でまとめっていうのはですね、ぎゅっとコンパクトにしないとまとめにならないんですよね。まとめを長くやったら何にもまとまりませんからね。ですから、毎回そんなこと言いながらですね、失敗してきた繰り返しがあるんですが、今日は宣言いたします。絶対に短くします。まとめですからね。ですからこれでできないようでしたら、はい、ですね、このスクリーンを下げるスイッチをですね、はい、慎太郎に預けますから、もう下げてください。はい、ということで、慎太郎本気でやるだろうなと思うんで、その辺のところがね、いいプレッシャーになると思いますので、はい、ということでですね、皆さんと今日最後の、今年のテーマをぎゅっと握りたいとそう思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということでですね、早速見てまいりたいと思います。握るためにはですね、なるだけ言葉を短くまとめないと逃げれませんのでね、長い説明してしまったのではまとめになりませんので、今日はなるだけ短いキーワードをいくつか繰り返してというか確認をしていきたいと思いますので、それをご一緒にご確認いただけたらと思います。まずもうすでにの福音ということです。このテーマでなぜもうすでにという言葉を使ったかということなんです。つまりもうすでにというこの言い方が福音の真髄を非常にコンパクトにまとめた言葉だからなんです。福音の真髄はもうすでにということです。で、もうすでにと言われてもね、なんとなくちょっとまだはっきりしないってところあるかもしれませんね。それが実は先ほどもご一緒に読んでいただきましたこのヨハネの19章の30節、今年のテーマの聖句ですけれども、イエス様が十字架でおっしゃったこの言葉に結局これが凝縮されているんです。つまり何かと言いますと、完了した。皆さんこの言葉を握ってください。福音の真髄はこの完了したにかかってるんです。新共同訳では成し遂げられた。そして口語訳っていうのが意外とこうインパクトありますね。それが何かって言いますと、すべてが終わった。 これ一番なんとなくガツンときません？ですからね、どの役が一番いいか言えないんです。その時々によってこの役がいい、ね、郷土役がいい、口語役がいい、新海役がいい、いろんな役でね、ピタッとくるのがあるわけですよ。今回一番のインパクトはどちらかと言いますと口語役かもしれませんね。でもキュッとまとめるね、漢字二つにするんだったら官僚ですからね。皆さんは握るのはこれが一番いいんじゃないかと思いますよ。すべてが終わったっていう意味なんですよ、官僚っていうのは。ですから福音の真髄は官僚にあります。で、何のことかって言ったらね、全部終わった、これがすべてが終わったという意味そのものですよね。で、なぜそれが福音の真髄になるんでしょうか。それは一番です。十字架が私たちに与えてくれたものは何なのかということですね。それは皆さん、ここで完了ということをもしもしっかり握っていないと陥りやすい間違いをもう一度ここで確認しておきましょう。もうすでにの反対は何でしたか。はい、もうすでにの反対、もうっていうのは終わってるんです。でもまだっていうことは終わってません。そしてすでにっていうのはもうね、ここで完了してるわけです。ところがこれからっていうことは終わってないんです。もうすでにの反対はまだこれからです。でも私たちはつい福音を取り違えてしまうことがしばしばあるんだということをここでもう一度覚えておかなければなりません。つまりまだこれからの福音、これ結構大変ですよ。終わってませんから、これからやらなくちゃいけないことが結構あるわけです。こういう福音理解をしてしまいますと福音が福音でなくなります。ですから完了が大事なんです。皆さん、十字架が私たちに与えてくれたものは何ですか。それは完成された福音なんです。完了してるんです。終わってるんです。でも勘違いしてしまいますとね、思い違いをしてしまいますとね、十字架で終わらないんです。何がくっついてくるかというとね、十字架プラス私の努力。そうです。イエス様が十字架であれほどのことをしてくださったんだから、あとは私が頑張って、努力して、いい行いをして、熱心に自分を作り変えて、そして福音を完成しなければなりません。もうこれは、福音とは違うものにずれ始めています。福音とは何ですか。十字架で完了してるんです。終わってるんです。にもかかわらずそこではまだ十分ではないかのように私たちの熱心や努力や良い行いがそこに付け加わらないと福音は完成しないという、この思い違いは実は私たちを縛ります。自由にするどころか私たちをかえって苦しめるということにさえなりうるんです。ですから覚えてください。大切なことは何か。十字架を通して私たちに与えられた福音は完成しているんです。もうすべてが終わってるんです。ですからそれに私たちの努力や熱心を付け加える余地など全くないほどにもう出来上がっているんだということを、これしっかり覚えてください。でもですね、第2番目、ここでさらに福音をもっと正確に、まあ、聖書の言葉では神の道というふうな表現がですね、使徒の働き18章の25、26節には書かれてありますけれどもね、神の道、これイコール福音なんです。福音というものはですよ、まあここでご一緒にアポロという人がですね、大変雄弁なユダヤ人だったということでご一緒に見ましたよね、今年。このアポロという人はですね、聖書に通じる人でね、主の道についての教えを受け、さらにまたですね、霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしたんですよ。もうこれ以上言うことないじゃないですか。最高と思われるような賛辞が彼に向けられていますよ。もうアポロ完璧。ね。 何にも言うことないでしょ。これからもその調子でね、頑張ってくださいと言いたくなるような人物です。ところがです、彼をですね、彼はですよ、街道で大胆に語り始めたと書いてありますね。ところがその大胆に語っているですよ、そのアポロです。もう火の落ちどころがないほどに立派な器ですよ。この彼をですね、なんと脇に呼んで、さらにもっと正確に神の道を説明した人物がいるんです。それがプリスキラとアキラというこの二人、この夫婦です。何が足らなかったんですか。たった一つなんです。それは何かっていうと、彼はヨハネのバプテスマしか知らなかったと書いてあります。それぐらいが何ですか。いいえ、これが福音の根幹にあたるところなんです。神髄がブレちゃうんです。ヨハネのバプテスではとではでね。じゃあなぜヨハネのバプテスマはダメなんですか。ヨハネのバプテスマが説く福音はまだこれからの福音なんです。つまりこれは本当の福音とは違うものなんです、残念ながら。ですからもうすでにの福音こそが福音、本物の福音、イエス・キリストが十字架で私たちにくださった福音なんです。これを握っていなければ、どんなにですよ、聖書に通じていて、さらに知識だけじゃないんですよ、霊に燃えていて、そしてそれもね、ビクビクじゃない、大胆に語って、そしてですね、それもイエス様のことを正確に伝えたんです。言うことないでしょう。でも、はい、ここまで語っても、神髄が違っていると、福音が福音でなくなってしまうってことがあり得るんです。だから神髄なんですよ。99% 正確でもね、この 1% が、つまり神髄がぶれたら、あとは全部を台無しにしてしまうんです。極端なこと言いましょう。1から10までのですね、優先順位があります。そして皆さん、まあ簡単に言いますとですね、皆さんが人生の中でですよ、ですね、大切にしたい10のものをあげなさいと、9なかなか出ないですよね。でも10をあげたとしましょう。そして皆さんにとって人生で一番大事にしたいものの10のですね、優先順位の2番から10番までは全部人生によってね、成し遂げることができたんです。よかったですね。もう9割ですから。あなたの人生もう最高でしょ。ねえ。な、贅沢言うたかん。ね。10の10までいかんでも、10の9いけたんですから、皆さんの人生はきっと素晴らしい幸せな人生だったと言えるでしょうね。と思いますか。10の中の2番目から9番、あ、10番まで全部ですよ。1番を除いて。もう一つの人生を言いましょう。2番目から10番目までのね、したかったこと、味わいたかったこと、見たかったこと、ね、手に入れたかったもの、全部アウト。叶わなかった人生。でも、1番だけは、しっかりと得ることができた人生。あと9割アウト。惨めな、情けない、寂しい人生だったと、皆さん思いますか。あなたは、だから、究極の選択ですよ。そんな究極なことは、まあ、人生の中にはね、そうそうないとは思いますけれども、究極の選択、皆さんどちらを選びますか。9割を取りますか。1割、たった一つだけを取りますか。あえてお聞き出します。2番目から10番目の9割の方がいいという方、9割ですよ。たった一つだけでも、一番大切なものだけ以外は全部叶わなかったんです。でも一番を得ました、これがいいっていう方、はい、ありがとうございます。まあ、あえて聞くまでもなかったんですけれども、再確認です。皆さん、理屈ではその通りだと思ってますけれどもね、意外と私たち、この1番よりも2番以下のことを結構大事にして、1番が ないがしろになってしまっているということが人生において結構あるんです。そしてこの一番を握り損なったといって最後の息を引き取るベッドの上で後悔する人がどれだけいるか。皆さん、本当にこの一番っていうのはね、やっぱり一番なんです。福音にとっての一番は何か。それはね、完了されている、完成されているんだということ。これを欠落してしまいますと、どんなに熱心に聖書を読み、祈り、奉仕し、伝道をしましても、この完成された福音を握らずして、まだこれからの福音を生きている限り、私たちの命は生き生きしません。本当の喜びは湧き上がってきません。せっかく救われたのに救われた甲斐がないような人生になってしまうんです。だってまだこれから頑張らなくちゃいけないんですから。でも聖書ははっきり言います。イエス様おっしゃいますよ、完了したって。終わったんですよ。もう耳たこですね、何度も申し上げますけどもね、終わってるんです。だから私たちはもうそれにね、何にも付け加える必要がないんですよ。皆さん、ここが大事なんです。これが抜けていたアポロは、さあ皆さん、もっと神様の前に熱心に正しく生きていきましょうって説教したんです。悪いことないですよ。全然悪いんじゃないんですよ。しかし、問題は一番大事なところが、つまりもう終わってるんだということが伝えられていなかった。だからプリスキラとアキラはですね、彼を脇に呼びまして、そしてもっと正確に説明したというんです。皆さん覚えてください。福音の、ね、内容についてもっと聖書を読むようにと申しません。仲介書や、ね、公開書、神学書をね、皆さんもぜひともお読みくださいとは申しません。極端な言い方をします。必要はありません。それはそれを専門にする人や、またそれを講義する人は学んだらよろしいかと思います。でも福音を、本当の福音を受け取るのにそれを学ぶ、そしてその知識を得る必要はありません。肝心な、そうです。神髄を握ればそれで十分なんです。ですからいろんな知識を得ても、いろんなことについて詳しく知っても、この神髄握ってなかったらもったいない。残念なことになってしまうんです。神髄とは何ですか。完了した福音です。完成した福音です。もうこれに何かを付け加えようとしないでください。これが福音の一番大切な肝だからです。ですけれども、残念ながらです、人というものはそこにとどまれないというんでしょうかね、このね、誤解する癖っていうんでしょうか、これはどうしても抜けないようで、歴史を通して今までこの福音がぶれることなく、ずれることなく、まっすぐ貫かれたことはないんです。必ず右に左にそれてしまうんです。それは実は最初の頃からそうなんです。さあ、このガラテヤの1章の6節7節を見てください。2番のですね、真ん中あたりに、私は驚いていますというパウロの驚きの言葉をご一緒に読みましょう。ガラティア1章の6節7節、ご一緒にお願いします。3、はい。私は驚いています、あなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方から、このように急に離れて他の福音に移っていくことに。まあ、この後ですね、8節には、ごめんなさい、書いてあるけど載せなかったね。7節には、別に他の福音があるというわけじゃないんですよとパウロは言っています。つまりね、他にも福音はあるわけじゃないんですけれども、まるで他にもあるかのような、つまり新福音、そういうものへと急に移っていくあなた方に、私は驚きを隠せないってパウロは言ってるんです。完成したって言ったじゃない。なのになんでそれが足らないかのようにして、 割礼を受けなければならないとか、もっと立派なクリスチャンにならないとか、ならなければならないとか、立法をちゃんと守らなくちゃいけないとか、安息日を台無しにしたらね、ダメだとか、なんでそれを救いの福音にくっつけようとするんですかって。パウロはここで驚いているって言うんです。はい、ところがこれで新教徒訳がいいですね。新教徒訳ご一緒に読みましょう。キリストの恵みってところです。3、はい。キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも変えようとしていることに私は呆れ果てています。いい言葉やね。インパクトあるね。パウロはね、単に驚いたんじゃないんですよ。もっと言えばちょっと呆れたっていうような程度じゃないんです。彼は呆れ果てたって言うんです。はぁーって言ってんです。何聞いてたの、何受け取ったの。イエス・キリストおっしゃったじゃないか、十字架の上で、あの苦しみのど真ん中で、完了したって言ったじゃないですか。なぜそれを終わってないかのようにして、まだ何かを付け加えようとする、どういうことですか。まさにね、呆れ果てています。皆さん、パウロが呆れるようなことを、実は現代に至っても行ってしまっているということはあるんです。まず呆れ果てて、一番どうにもならなくなって、それを一旦リセットと言いますかね、原点に戻した人物が、あのマルチン・ルターという人です。キリスト教会がもうズレにズレ、ブレにブレて、もう福音の真髄は愚か、もう福音が全く別物になってしまった、あの時代、暗黒時代です。その時に、ルターという人が、全く別の福音になってしまった、その聖書の原点、真髄に帰れって言って戻したんでしょ？あれ宗教改革と言います。それ以来ですね、福音はブレることなく、信仰のみ、聖書のみ、そして万人祭司、この三つの柱をずっと貫いてきましたか？とんでもありません。人間の癖っていうのは治らないんです。その直後からまたずれ始めます。そして今現代です。福音がまるで他の福音って書いてますね。また別の福音と表現されているものがあります。そういうものに変わってしまっていくことは、もうこれ世の常なんです。いや、人間の常なんです。なぜかって、人間っていうものはね、何か自分でそこに付け加えようとしてしまうんですよ。で、そして結局福音を台無しにしてしまう。これが実は歴史の中で繰り返されてきたことなんです。だから私たちはもっと正確に福音をしっかり真髄を握り続けていなければならないということなんです。さあ結論に行きましょう。3番目。それは、あのパウロという人がですね、エペソの教会にやってきましてね、で、そこでこの信仰に入った人たちを見ましてね、なんか変だなと思ったんです。まあなんか変だなというのは単純に言いましてね、救われたはずなのに、そこにはね、喜びも命の生き生きも感じられない、なんでだろうって、救われたのに救われたように見えないなって、そういう状態のエペソの人たちにパウルはこう聞いたんです。あなた方は信仰に入った時に聖霊を受けたのか。3番のところですね。そしたら、いいえっていうところだけ読んでいただけますか。この彼らの答えたっていう1行分だけ、いいえからお願いします。3、はい。いいえ、聖霊なるものがあることさえ聞いたことがありませんと答えた。はい。彼らは聖霊を知らなかったって言うんです。聖霊なるものっていう言い方が面白いでしょ。は？聖霊？何それ？そんな聞いたことない。皆さん覚えてください。聖霊なるもの、聖霊なくして、いや、聖霊なんて呼び捨てにはもう申し訳ない。神様に対して皆さん何言うか、神が神がってあんまり言わないよね。神様って、イエスがイエスがって言わないよね。イエス様って心からの敬意と尊敬を持って申し上げるでしょ。 精霊があって、
いいえ、精霊様がいらしてくださらなかったら、皆さん、私たちは本当の命の実などを結ぶことは決してできません。つまり聖霊様なくして、私たちは聖書が教え、イエス様が私たちに与えようとしていらっしゃる本当の命の実を結ぶことは不可能なんです。行いはできます。立派な行いや、ですね、善行、ボランティア、またですね、良い技は可能です。努力でできます。これは行いだからです。行いは時に動機がどうであったとしてもできますもんね。でも実というのは、実を結ぶっていうのは、これは命の結果なんです。これはね、人間はこの科学の時代をもっても今実を作ることは不可能なんです。人工的にリンゴやみかんやバナナやパイナップルを作り出すことは不可能です。当然それを科学的に合成して作るということは可能でしょう。しかし命の実であるものと同じではありません。完全な偽物、作り物です。そうです、命の実というものは人間が預かり知ることのできない命そのものが結ぶものなんです。これはそういう実だけではありません。私たちの心の中に起こって あるですね、一番大切な喜び、感謝、平安、これも命の実です。皆さん、聖書は言っていますよ、いつも喜びなさい。さあ皆さん、いつも喜びましょう。いいですか、新しい年はね、もう不満なんか言っちゃいけません。文句とんでもありません。いつも感謝してください。いつも喜んでください。聖書が言うんですからってね、理屈はそうでしょう。しかし皆さん、先ほどの辻田さんでありませんけども、あれ辻田さんの話じゃないね、聞きながら自分自身と全く同じだと思って聞いていましたよ。理屈は分かってますよ。そりゃいつも喜ぶに越したことないでしょ。全てのことに感謝するのがいいのは分かってますよ、そんなの。しかしできないんですよ、全てのことどころか、もうほんのちょっとしたことにでも文句が出るんですもん。それが私たち人間なんです。どうしようもなく弱く、そして自分自身をコントロールすることさえままならない、それがお互い私たちなんですよ。ですからこそ私たちは自分の力で本当の喜びを作り出すことなんてできません。感謝をすることさえできません。感謝しなければならないと思ってありがとうって口では言いますけれども、それはただの感謝の言葉に過ぎず、本当に感謝というものはね、湧き上がってこなければ本当の感謝とは言わないんです。喜んだふりはできますけれども、本当の喜びってのはね、湧き上がってくるものなんです。作るものじゃありません。そして究極、平安です。平安をどうやって作るんですか。イエス様おっしゃいました。要は平安を作るかのようにして、まあ困っている時にお金がたくさん工面できたらね、ああちょっと安心した、平安になった。しかしそれは、この水を飲むものはどうぞまた乾くんです。作り物の喜び、感謝、平安はその時だけふっとなんかそれっぽく見えますが、すぐ乾きますよ。しかし私が与えるイエス・キリストがくださる命の実はいつまでも残る。それだけじゃない、もっとさらに湧き上がって溢れて、あなたを満たすだけじゃなく、あなたの周りまで届くよっていうんです。これが命の実です。これは人間の力だけでは絶対に結べません。聖霊様がご一緒にいてくださる人生にだけ結ぶ実なんです。だから聖書はっきり言っています。ガラティアの5章、御霊の実はどうぞ愛、喜び、平安。そうなんです。これ全部 努力でどうするものではありません。これは実なんです。命が結ぶものなんです。だから皆さん、これを本当に私たちはしっかりと覚えなければならないんです。キリスト教も努力と熱心で、ね、真面目にやったら、そしたらね、素晴らしい人生が、いいえ、ますますしんどい人生です。頑張る人生です。努力する人生です。そして最後はそれを成し遂げることができなかったという残念な後悔の残る人生です。イエス様がくださった救いがそんなものですか？違いますよ。私たちが命の実にあふれて本当の喜びと感謝と平安の中に生き生きと生きていく姿をイエス様は夢見て、あの苦しみの十字架の中でおっしゃったんです。完了したって。皆さん、まだ完了してないかのような生き方を私たちは決してすべきじゃないですよ。そしてそれは何にかかっているか、福音理解です。福音をどう受け止めているか。終わったんです。何回でも言います。もう完成しているんです。付け加える必要ありません。最後にこれを聞くと、皆さん、ある人は後悔するんです。ああ、じゃあクリスチャンは何にもせんでいいんだな、ぼーっとしとったらあとは全部神様してくれるんやなって。違いますよ。つまり私たちがどうしてね、真面目さや熱心さや正しさで一生懸命頑張ろうとしてしまうかと言いますとね、そのぼーっとしてしまうっていうことは良くないので、できることは頑張ってやりましょうっていうふうに真面目に思うんです。ところが皆さん、私たちにとって本当に大切なものは何なのかって言いますとね、それはイエス・キリストが私たちにくださったものをそのまんま受け取るということの大切さなんですよ。つまり私たちにとって何より大切なのは何かって言いますとね、この福音を生きるっていうこと、それはイエス様が私たちに、もうあなたのすべきことはただそうしたいからするときにやってほしいっておっしゃるんです。意味わかりますか？何も知らないクリスチャンではありません。もうイエス様が 100% 全部してくれたら完成したいんだ、私することないね、何もせんでえわ、イエス様よろしく、わーんって口開けて待てばいいのか。違います。皆さん、ある人は言います。そんな恵み恵みばっかり言っとったら人は怠ける、ダメになる。いいえ、申し上げます、そういう人は本当の命の実を経験したことのない人です。皆さん、私なんかはすぐ私の大好きな食べ物の話して申し訳ありませんね。美味しいラーメン屋さんやね、これだったらちょっと慎太郎もね、共感できるかもしれないよ。美味しいラーメン食べてね、それがあんまり誰も知られてない、自分が見つけたのね、小さいお店で、でそんな行列の店とかじゃないのだけど、めちゃくちゃ美味しい、あんまり知らんね、自分が見つけた、うまい。でみんながね、ちょっとお腹空いたな、ラーメン食べに行こうかって言った時にね、ねえ、みんな言ってるお店よりも絶対おいしい、知ってる。その時にみんなにね、皆さんならどうします？私やったら黙ってられへんね。そこ行くん？いや実はな、そこより絶対おいしいとここの間見つけたんだ、そこ行かへんかね。え、本当やったらね、教えたらまた いろんな人来るやん、そしたら混むやん、だまた行列できたら嫌やと。よく芸能人のそういう方いらっしゃいますよね。自分がこういつもひいきにして行ってる店をテレビでね、言ったらみんなに知れるから言いたくないって。あの気持ちわかりますよね。そうです。言いたくない。秘密にしときたい。そやけどね、あの美味しいラーメン、ね、見つけて。これ黙っとくの私は難しいです。そして連れて行って、そしてどうや、うまいなあ、よっちゅうなくてここ来てよかったってみんながね、一緒に喜んで美味しかったなっていう帰り、私大満足。 ね、ラーメンの美味しいラーメンを食べて満足だけじゃなくてね、それをみんなにもシェアできて、みんながほんまやありがとう、ようこんな見つけたなって言うてくれたのがまた嬉しくてまた満足。皆さん非常にレベル低いんですけどね、本当の美味しいラーメン知ったらね、黙ってんの難しい。人は本物を知るとね、それを秘密にしとくことは難しい。なんでもう溢れてくるかのようにね、もうこれ食べてみてほしい。そうなんです。私たちはなぜ伝道するんですか。聖書に語られているイエス・キリストの命令だからですか。違いますよ。私たちがイエス様からいただいた許しと愛と恵みと喜びと感謝と平安を体験したら、今そこで不安と恐れと、そして心配と挫折の中で苦しんでいる人がいたら、イエス様のところに来てみいひんか、そこには喜びあるよ、平安あるよ、救いがあるよ、知ってるん。黙っとくことはある意味難しい。なぜ？自分が実体験してるからです。でもそれを伝道しなければならないという命令や教えや義務感や使命感でやってるとするならば、最初はできます。でも大変な困難にぶつかっていくと挫折していきますよ。そうです。私たちは本物を味わうと黙っておれません。じっとしていれません。とても失礼なことを分かった上で申し上げます。なぜ恵みだ愛だばっかり言っとったらクリスチャンは怠けるっておっしゃる方、あなたは本当の命を知りません。本当のイエス様を知りません。本当の恵みと平安を味わってません。あのおばあちゃんがバスの中で Do you know Jesus? みなさん、イエス様を本当に知ったらね、教えてあげないではおられなくなります。そうやって届けていく伝道福音宣教こそが本物の宣教なんです。使命感じゃない、責任感じゃない、命令だからじゃない、教えてあげないではおられない命を私たち体験させていきましょうよ。これが福音の味わいなんですよ。はい、怠ける暇がありません。それどころか喜びがあふれて、この喜び誰かにあげないとおられなくなります。嬉しい知らせは伝えないとおれなくなります。味わっているこの感動は伝えないと折れない。だから私は映画を逆に残念ながら一人で良いかなんです。良いかんという言い方はちょっと語弊ありますけど、本当は行けないのもあるんですけどもね。でも私は旅行も一人では良い行きません。いや行きたくないんです。なぜって、旅行で見た景色はうわ見てすっごいね、あれ綺麗なって言わんと折れへん人間なんです。一人で見て綺麗なと思っても周り見て誰もおれへんかったらものすごく寂しい人間なんです。私は映画見て感動したら、あれよかったなって帰りしなにね、花さんとなんか寂しい男なんです私。だから一人で良いかのです。皆さん、ただ寂しいだけじゃなくて、本当の喜びと本当の幸せと本当の素晴らしい味わいと感動をしたらね、抑えとくことははっきり言って難しいじゃないですか。それをもう抑えられなくって届けていく、これが宣教です。イエス様が望んでおられる、あなたがそうしたいから、そうしないでは折れないからしてくれる愛の技、もう助けたくて仕方なくて助けるんです。もうこんな私を、ね、許してくれたイエス様の愛を思ったら、もうこの人をね、もう本当にね、もう許さないでは折れない、こんなちっちゃなことで何を言ってたんだ自分は。イエス様の大きな愛に触れるとね、 そしてこのことをお伝えしないでおれない、これをイエス様は望んでおられます。すべては愛の動機から、愛から出ないものは何の役にも立たないとイエス様はおっしゃるんです。ですから皆さん、福音をしっかり握ってください。短いながらそこそこありますね。慎太郎がいつ手を伸ばすかなと思って今ちょっとドキドキしておりますけども、終わりましょう。イエス様が私たちにくださったもうすでにの福音、握ってください。お祈りいたします。イエス様、本当にこの一年を感謝します。思い返せば感謝するよりちょっと文句言いたくなるようなことの方が多かったようにも確かに思います。しかし振り返れば、ある意味こんな中にあっても自分が守られているということに関する感謝がどんなに少ないか。医療従事者の方々がずっと言われていますけども、どんだけな大変な思いをしながら対応してくださっているか。大変やな、それぐらいはテレビで見て聞いて知ってます。でもそれを現場で味わってるわけじゃないんです。本当にまるで一言のように大変やなって。そしてまたこの一番の打撃を受けている立場にあるいろんな方々に対して、自分でなくてよかった的なぐらいにしか考えていない、そんな本当に浅はかな自分です。でも改めて神様、あなたのお守りを、守られていることは当たり前でない、感謝をいたします。それは健康だけじゃない、生活、経済、家庭、家族、本当に守られて感謝します。主よ、でも大変な真っただ中におられる方も今おられます。ある方は自業自得だと言われる人たちもいるんでしょうけれど、そうでない方だっていますよ。顧みてください。憐れんでください。守ってあげてください。新しい年もこの大変さは続きます。主よ、守ってください。人間がそれぞれ注意して努力して回避しようとしてもしきれないものがいっぱいあるんです。神様、あなたの守りが、お恵みがなければ、いつどんな状況になるか全くわからない、そんな自分自身をもう一度神様、あなたの前に本当にさらけ出して助けを求めます。主よ、この一年を感謝すると同時に、新しい年もまたよろしくお願いしますとあなたの御前に申し上げます。主よ、本当に大切なものをしっかりと握る人生を私たちに歩ませてください。本当に大切なものとは何ですか。そうです、私自身のうちにある本当の命が輝くこと、本物の喜び、本物の平安が私の人生を豊かに潤し、私だけではなく私の周りに流れていく人生を。人が羨む成功はないかもしれません。思い通りの人生ではないかもしれません。しかし神様、私の命が輝くとき、腹の底から、ああ、いい人生でしたと言わせていただける人生を歩ませていただきたいのです。2番から10番にはもうこだわりません。1番を握らせてください。皆さんお一人お一人の人生に、神様の豊かなお守りと祝福がまた来たるべき年の上にも豊かにありますように、主の御名によって祝福しております。アーメン。皆さんご一緒におりましょう。この一年を思い出し感謝しましょう。そして神様の前にもう一度見るべきところ、2番3番4番に気を取られていたな、それが手に入らないから、これができなかったからもうダメだななどと言っていなかったか。1番見てください。イエス様見てください。今もう一度ご一緒にお祈りいたしましょう。